黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー年末スペシャル、今月は黒部の食材を使ったおもてなし料理をご紹介いただいています。洋風そして和風を取り入れた懐石料理のコースに沿ったおもてなしです。詳しいお話をこの後しのりえキッチン主催の黒部の料理研究家篠崎玲子さんに伺っていきます。
今週はですね、コース料理に沿ってですので、まずメインである焼き物、あとは汁物、ご飯物、あと香の物と水菓子っていう風にご紹介していきたいと思います。最初はですね、黒部の大麦を使ったレモンと大麦のスープを、ご紹介したいと思います。
レモンと大麦の組み合わせっていうところが私にとってはとても新鮮なんですけど、
はい、汁物とご飯物を要はまとめて作っちゃったんですけども、即席スープなので本当にすぐお出しできます。はい、
ということは入れ替えて前菜のスープみたいな感じで出しても良さそうですかね。
あ、それもいいですね。
それでは作っていただきます。
こちらにご用意したのは黒部の大麦ですね。今回は先に下準備として炊いておいたんですけども、炊くのが面倒な方は大麦を大麦の分量の倍のお水で簡単に茹でるだけでもいいですので、ちょっと歯ごたえが残るくらいに今回は炊きました。はい、では次に小さいお鍋でいいですので、お鍋の中にお水とあと鶏ガラのスープの素を入れます。これを火にかけて温めます。でここにちょっと塩も少し足しますね。
スープのいい香りがしてきましたね。
はい、でこれですぐ沸騰しましたらすぐ火から下ろして冷ましておきましょう。
しのりえさん、スープはなぜ冷ますんですか？
卵液に熱々のスープをかけちゃうと固まってしまうんですね、卵液が。なので少し冷まします。でボウルの中に黄身を入れたら泡立て器で回していきます。でこのボウルの中にですね、先ほど作ったスープですねを少しずつ加えながら混ぜていきます。このやり方はフレンチの技法でコンソメリエって言うんですけど、ブイヨンを卵黄でつないで作るスープなんですね。本当にすごくシンプルなお料理です。とこう見ると卵酒みたいな感じですよね。で、混ぜたものをですね、一回ザルでこします。でここで大麦の登場です。大麦をバサッと入れます。で混ぜます。でここでやっとレモンの登場です。
結構たっぷり絞ったレモンですね。
はい、レモンも入れて泡立て器で混ぜます。これで完成です。
もう出来上がりですか？
はい、
簡単ですね。それでは試食タイムです。今回は和風の蓋のついたとても素敵な器をご用意いただきました。クリスマスも近いので洋風の食器選んでいただいてもいいですよね。
そうですね、結構綺麗な黄色の色のスープなので、それを引き立たせるために白いシンプルな器に盛るのがいいかなと思います。
あ、パッと見こう茶碗蒸しみたいな。
本当に茶碗蒸しみたいです ね、
はい、緑と黄色がすごくいいバランスです。いただきます。美味しいです。酸っぱさとそれから大麦の甘さ、卵黄の甘さ、とってもいいです。この酸味が癖になりそうです。
はい、本当にお家にある鶏ガラスープの素で、もう本当に簡単にできてしまうスープです。
大麦が使ってあるってことで健康にも良さそうですね。
もう何年も前から健康にいいということでテレビや雑誌などでも取り上げられてきました。まず食物繊維がもう白米の17倍あります。白米よりもカロリーもすごく低いんですね。糖質のコントロールになります。なので大麦は食べるダイエットとも言われている食品なんですね。
見た目も綺麗で美味しくて 美容にもダイエットにもいいとなるとぜひ取り入れていただきたいですね。
はい、見た目も味わいもごちそうですのでぜひ作ってみてください。あ、岩木さんよかったらこちらもどうぞ。
あ、これうずらの卵じゃないですか。
はい、あの粉物としてあのレモンと大麦のスープと一緒にご用意したんですけど、あの洋風ピクルスですね、あのピクルス液を作ってうずらの卵を漬け込みました。すごいレモンのスープと合うので。
あ、こちらもまた酸味が効いていて口の中がこうさっぱりしますね。
こちらのレシピはホームページでご覧ください。プロベザストーリー。
それでは2品目をご紹介いただきます。こちらがメインディッシュになりますか。
はい、懐石コースの中でもメインになる焼き物ですね。今回は黒部の名水ポークを使った焼き豚をご紹介したいと思います。こちらのお料理は中国の伝統的なチャーシューでして、それをシノリエ流にアレンジしてレシピを作りました。
懐石料理の焼き物というとお魚のイメージが強いような気がしますが、いかがでしょうか。
はい、それこそあの旬のブリの照り焼きでもよかったんですけども、前半にお魚の料理をご紹介したので、まあ、後半はもうお肉を使おうかなと思いました。
お肉を使うことによってあのクリスマスもそしてお正月もどちらもいけそうですよね。
はい、あの、まあ、クリスマスだとチキンのローストも大活躍ですし、あのこちらのお料理は日持ちもするのでおせち料理にも向いてると思いますね。
それでは早速いただいてみます。結構厚切りにね切っていただきましたけど、いただきます。すごいあの黒部名水ポークの旨味みたいなのがすごく伝わってきます。表面がとても香ばしいんですけれども、ほんのりと甘みもあって、これは何の風味ですか。
はい、あの照りをつけるために焼き上がった後に蜂蜜をハケで塗ってあります。
ごまのような味わいがありますね。
は
い、あ
のこれは練りごまを使ってまして、まあ、この料理は本当にほんのり練りごまの風味とあと蜂蜜がアクセントになっていますね。
へー、あの食べた時に、あ、日本酒が飲みたい、ワインでもいいかも、いろんな飲み物が浮かびました。
そうですね。
それでは作り方教えていただけますか。
はい、こちらはあの漬け汁に肉をあの1日あの漬け込んで本当にオーブンで焼くだけなんですね。
その漬け込むっていうひと手間がすごくごちそう感が出ている気がしますね。詳しい作り方はホームページでご覧ください。
プロベザストーリー。
洋と和を取り入れた懐石料理ということでご紹介してきたんですけども、最後はちょっとこう締めのデザートみたいなところを期待してしまうんですけれど、いかがでしょうか。
はい、そう思ってちゃんとご用意してあります。あの最後の締めは水菓子で、あの旬の野菜を使った紫芋の羊羹を作りました。
こちらはぜひホームページでご覧いただきたいと思います。お写真も載せておきますのでご覧ください。どれもシンプルですけれども、とてもおもてなしの気持ちが伝わる見た目も豪華なものでしたね。
はい、例えばあの使う調味料ですとか、あの作る工程ですね、あの時間が短かったり素材がシンプルな時こそやっぱり愛情を込めて作りたいと思います。
今日はクリスマスらしい素敵なテーブルセッティングもしていただきました。
はい、今日はですね、青いテーブルクロスに赤いお盆、お皿はシルバー、そちらの方に大きめのピンクのポインセチアをポイントに置きました。身近にあるものとしてはワインのコルクを箸置きに使ったり、サンタさんを飾ったりして、とにかく色合いを意識してコーディネートしています。ルールっていうのはないんですけども、その日の気分でお洋服をセレクトするように、自分の本当に身近にあるものでささやかなおもてなしを表現しています。
自分のために考えてくれたんだなって思うと、とても温かい気持ちになりますし、お料理もまたね美味しくなりますね。
プロベザストーリ
ー。ということで来週はですね、今度はお正月を意識したお料理ということでお届けしていきたいと思います。しのりえさん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演は黒部の料理研究家篠崎理恵子さん、お相手は岩木幸子でした。